こんにちは。風薫る爽やかな季節になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供声の食生活情報令和6年5月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、作家小奈木善光さんの文英の駅の真相というお話です。続いて食生活の話題では、見直されるビタミン D について解説します。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の3回目は、筋肉にも骨にも重要な BCAA というお話。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理。今月はインスタントラーメンです。外食情報は餃子を楽しむがテーマです。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った。東京都伊豆諸島の新島です。久しぶりにスープ作家有賀薫さんのパンによく合う美味しい献立、パンにスープを添えてをお届けします。ピザパンに合うアスパラとハム、卵のレンジスープの作り方をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月はフードによって食べ物、料理、作物にも違いがありますというお話。食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが一般的な食事のマナーについて書き残された食の作法も美味のうち、骨付きの魚はひっくり返さないで食べるです。食生活ミニ情報ではコーヒーの適量についてのお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナー、スルメを柔らかくして食べる方法についてお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は作家小奈木善光さんの文英の駅の真相というお話です。小奈木さんのプロフィールです。1956年生まれ、静岡県出身。上場審判会社を経て執筆を中心に活動。日本を知るための塾、和塾を運営。日本の心を伝える会代表。人気の YouTube チャンネル、むすび大学チャンネルは、登録者数49万人を突破。著書に、子供たちに伝えたい美しき日本人たち。縄文文明、世界中の教科書から消された歴史の真実など多数あります。1274年10月3日、蒙古兵6000人、高麗兵2万4000人、合計3万の兵を乗せた船が高麗の合浦を出発しました。10月5日には対馬、14日には壱岐に到着し、島民を襲いました。当時の島民の数は数百人でしたが、そこをいきなり3万の兵が襲ったのです。対馬壱岐の人々は殺され、生き残った人は手に穴を開けられ、そこを紐で通して船のへりに鎖のように結ばれて吊るされました。壱岐対馬の島民の惨状は、想像するだに恐ろしいことです。ちなみに、この壱岐対馬への上陸を彼らがなぜ行ったかには、明確な理由があります。それが食料調達です。一部の島民が 彼らの船の舷側に吊るされたというのは、食用の干し肉にされていたのです。人肉食のことを申し上げますと、我が国には人肉食の習慣がないために、いたずらに残酷、残忍を思い浮かべる人が多いですが、これは日本が四方を海で囲まれて、人が生きるのに必要な塩分とタンパク質を海から取ることができるという幸運に恵まれているからです。海のない内陸部に住む人たちにとっては、その塩分とタンパク質の補給は、人が生きるために不可欠の栄養素で、それらは動物の肉から摂取していました。馬も牛も羊も塩分とタンパク質補給の重要な食物であり、同様にそれらを食べて生きた人もまた重要な食料であったわけです。こうして十分な食料を確保した蒙古軍は、いよいよ19日に博多湾に集結しました。10月20日には、箱崎、赤坂、曽原、桃地原、今津あたりにも上陸を開始しました。当時の日本の武士たちは、ほぼ全員が兼業農家です。それまでの日本の国内の戦というものは、おおむね次のようなものです。いざ鎌倉の掛け声で、農家の地主の若様が鎧兜に身を固めて馳せ参じます。家の人は心配だから、若様に小物四五人をつけて出征させます。おおむね馬上の者が武士、その周囲に四五人の小物という構成です。戦が始まると、双方の陣地から腕自慢の者が前に出て、やあやあ我こそは〇〇県〇〇村の〇〇太郎と申す。腕に自慢のある者はお出会え候えとやる。すると敵の陣地からも同じく腕自慢の男が現れて、我こそは〇〇村の〇〇と申す。いざや尋常に勝負勝負と名乗りを上げて一騎打ちが始まります。何度かそうした勝負が繰り広げられると、戦場の双方の兵士たちの興奮も最高潮に達します。すると双方から敵陣に向けて石投げ合戦が始まります。ちなみに日本の鎧兜は弓矢は通すし、槍や刀も疲れたら刺さってしまいますが、投石はよく防ぐ仕様です。そうした個人試合と投石に始まって、大将首を上げたらそれで終わりという日本式の戦に対し、蒙古と高麗の連合軍は奴隷を使った集団戦です。日本の武士が前に出て行って、やあやあ我こそはとやると、いきなり矢が飛んでくる。凝り性の日本人にとって弓も矢も凝りに凝った高級品です。当然、弓矢を持つのは馬上の若様たちだけです。しかも手にした武器は先祖伝来の銘の入った一品です。敵の増兵に向けて弓を射るなんてもったいないもったいない。増兵相手には小石で十分です。何せ小石なら地面にいくらでも転がっています。地面が黄砂の大陸とは全く違った戦い方になるのは当然です。こうしたことを無視して歴史を語ると、無理が生じて歴史が歴史でなくなります。集団戦術の蒙古軍では、最前線にいるのは奴隷兵です。奴隷兵の命はただの消耗品ですから、蘇生乱造した矢を持たせ、雨あられのようにこれを追いかけます。戦いの初期には、こうした双方の軍の戦い方の違いに、兵を引いて遠巻きにするしかなすすべがありません。ところが、一夜明けてみると、蒙古高麗の連合軍の船が一隻もない。湾内を埋め尽くしていた船が一隻も見当たらない。これが一説によると、第一回蒙古襲来で大暴風雨がやってきて多くの船が沈んだというけれど、 日本側の記録である八幡宮道訓などを見ても、嵐のことは一行も書かれていません。そればかりか、朝になったら敵船も敵兵もきれいさっぱり見当たらなくなったので驚いたと書いています。何が起きたのかというと、神風が吹いて敵がいなくなったのではなくて、そもそもが様子見に来航した蒙古高麗連合軍が無抵抗だった壱岐対馬と異なり、意外に日本側が武器を持って戦いに臨んだので驚いて帰っちゃったというのが真相です。高麗の歴史書である東国津巌には、夜半に大風雨があったこと、多くの船が海岸の崖や岩に当たって傷んだと書かれているのですが、これはどうやら意外な抵抗を受けて逃げ帰った蒙古高麗軍が、本国である元に報告する際に記録を捏造したのであろうというのが最近の通説です。なんと彼らの捏造歴史は今に始まったことではない。以上が第一回原稿である文英の駅です。これに対し本当に神風が吹いたのが文英の駅の7年後に起こった1281年の公安の駅です。これは清林堂発行、尾長前校著、日本建国史に載っているお話です。続いては食生活の話題です。今月は見直されるビタミン D のお話です。
ここ数年、新型コロナウイルスに対する効果的な感染予防対策への関心が高まる中、免疫力向上に着目した食事法が改めて話題となっています。そしてその中心となっているのがビタミン D の摂取です。ビタミン D は免疫の働きに関わるほか、骨粗鬆症予防、認知症予防、インスリン分泌に関わる糖尿病予防、がん、生活習慣病予防、うつ病予防など、現代に多いいろいろな病気や症状に関係していることが示唆されています。ビタミン D には、D2 から D7 の6種類があります。人にとって重要なビタミン D は、D2 と D3 の2つです。なお、ビタミン D1 は発見後に不純物であったことが分かったため、欠番となりました。D2 と D3 の働きは同じと言われていますが、最近では D3 の方が D2 よりも2倍働きが強いとする見方もあります。人がビタミン D を得るには2つの方法があります。食べ物から取る方法と日光を浴びて作る方法です。ビタミン D を多く含む食品は、鮭やカジキマグロ、ウナギ、シラス干しなどの魚類、キクラゲやマイタケなどのキノコ類などです。穀類や野菜にはほとんど含まれておらず、肉類にも多くは含まれていません。なお、D3 は動物由来、D2 は植物由来となります。一方、皮膚にはセブンデヒドロコレステロールがあり、日光に含まれる紫外線によってビタミン D3 に変わっていきます。紫外線は皮膚に悪影響を及ぼすと警戒されがちですが、恐れすぎずに、バランスを考えながら生活することも大切です。食品から取ったり、皮膚で作られたビタミン D は、肝臓や腎臓で活性型ビタミン D に変換されます。そして、いろいろな働きを見せます。これまでビタミン D は、体内に蓄積する脂溶性ビタミンであるため、取りすぎによる過剰症が心配されてきました。しかし、規定されていた摂取の上限量では、 ビタミン D が本来持つ多くの有益な作用が得られないため、量の見直しが進められています。食品や日光浴からの摂取であれば、過剰摂取を心配する必要はないようです。しかし、サプリメントで摂取する場合は、一度に多量のビタミン D を摂ることが可能となるため、摂りすぎに注意しましょう。
次は、東京農業大学副学長、上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第3回は、筋肉にも骨にも重要な BCAA というお話です。BCAA とは、3つのアミノ酸、バリン、ロイシン、イソロイシンのことです。動物性タンパク質や大豆製品などに多く含まれています。
健康ピラミッドとは、ピラミッドを栄養状態、レベル1、2、3に、分けたものになります。で、一番下の栄養状態レベル1には糖質、脂質、タンパク質が含まれています。で、その上にレベル2があって、これはビタミン、ミネラルが含まれている。で、このビタミン、ミネラルは、栄養状態レベル1の糖質、脂質、タンパク質の代謝を正常に保つ働き。この3つの栄養素をうまく体の中で代謝させていくのに重要です。で、さらにその上のレベル3、こちらには健康に良い成分ということで、これは食品の機能性成分を指しています。病気を予防し長期間一生の健康を守るというふうに考えられています。ただしこのピラミッドは逆さにはできません。体に良い成分はレベル1と2が十分に満たされて初めて私たちの健康に役立ちます。ピラミッドが完成されていれば有害物質にも十分に対応ができます。近年の日本人の摂取状況ですけれども、糖質と脂質は明らかに足りていますね。しかし、タンパク質が少し不足気味です。特に高齢者の方はタンパク質の摂取に気を使うということが必要になってきて、特に、そのタンパク質を構成する20種類のアミノ酸の中でも、必須アミノ酸が重要なんですね。必須アミノ酸は9種類なんですが、その中でも、BCAA といいまして、ブランチドチェインアミノアシッド、分岐酸アミノ酸と呼ばれるもので、バリン、ロイシン、イソロイシンと言います。特にこの BCAA 分岐酸アミノ酸はですね、筋肉を作ったり、筋肉のエネルギー源となる、アミノ酸なので、骨を支えるのは筋肉ですから、タンパク質の摂取、特に分岐酸アミノ酸の摂取というのは、非常に、筋肉にも骨にも重要ということになります。
次は、料理人、飲食店プロデューサー、稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はインスタントラーメンです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。唐突ですが、皆さんはインスタントラーメンお好きですか？僕ははっきり言って好きです。すごくしょっちゅう食べるわけでもないんですが、たまに無性に食べたくなることがあって、そういう時に食べると毎回、あれ、インスタントラーメンってこんなに美味しかったっけ？と、改めて驚いてしまいます。最近はインスタントラーメンも随分美味しい新製品が出ています。ノンフライ麺も登場して、なんなら最近はそっちの方が主流になりつつありますよね。これはもうラーメン屋さんの生麺とそんなには変わりません。そういうインスタントラーメンって大体スープも液体で、これまたすごくよくできています。もしちゃんとしたラーメン丼に入って、チャーシューやメンマなどの一通りの具が乗せられていたら、 お店のラーメンとも区別がつかないかもしれないとすら思います。逆に言うと、ラーメン屋さんはよほどそのお店だけの個性を打ち出さないと存在意義がないし、結果として流行らないということなのかもしれません。例えばがっつり濃厚なラーメンを食べたければやっぱりこれはお店に行くしかないですね。ただ僕が発作的に食べたくなるのはそういうお店顔負けタイプのインスタントラーメンではありません。昔ながらの油揚げ麺と粉末スープのちょっとチープで懐かしいタイプのやつです。ラーメン屋さんみたいなラーメンはなんだかんだ言ってラーメン屋さんで食べたいと思ってしまうのかもしれません。インスタントラーメンはいかにもインスタントラーメンらしい、そんな感じのものを食べたいんだと思います。特に好きなのは札幌一番塩ラーメンです。昔から不思議なのは、あれを最初に作った人は一体何をお手本にどういう味を目指して作ったんだろうということです。インスタントラーメンは基本的に専門店の味を目指して作られてきたのではないかと思います。最近のインスタントラーメンは技術の進歩でかなりいいところまでそれに接近しているということになるでしょう。しかし札幌一番塩ラーメンは違うような気がします。だってあの味に似たお店の塩ラーメンってないじゃないですか。札幌一番塩ラーメンの独特な風味の中に僕ははっきりとセロリの香りを感じます。お店の塩ラーメンでセロリ風味のものなんて聞いたことがありません。ゼロからあれを生み出したのだとすれば、開発者さんは天才か、もうむしろマッドサイエンティストと言っていいレベルなのではないかと思います。そしてあれは一周回ってなんだかおしゃれな味わいです。醤油味の場合だと僕は出前一丁が好きです。これも昔からありますね。札幌一番塩ラーメンに比べるとオーソドックスに感じられるかもしれませんが、問題は添付のごまラー油です。だってごまラー油が入った醤油ラーメンなんて他にありそうだけど案外ないでしょ。あれもまた思いついた人は天才的だと思います。ちなみに僕はカップラーメンもついつい昔ながらのものを買ってしまいます。特にカップヌードルが好きで、ノーマルもしくはチリトマトヌードルのファンです。これまたついつい昔ながらのカップ麺らしいカップ麺が食べたくなるっていうのもあるんですが、最新の本格志向のカップ麺は液体スープだの香味油だの火薬だの、多い時は4種類くらいの小袋がついていて面倒くさいというのも正直なところです。僕の場合カップ麺は、まあ飲み会の帰りとかにね、フラッとコンビニに寄って衝動的に買ってしまうというパターンが多いので、余計に面倒くさいことを避けたくなるのかもしれません。カップヌードルのそういう気楽さは魅力ですが、袋のインスタントラーメンには作るときに好きな具を足せるという魅力があります。今日はちょっと変わった僕のお気に入りアレンジを2つご紹介します。まずは札幌一番塩ラーメンを使った塩トマトラーメン。これは普通に作って完成直前に一口大に切ったトマトを入れるだけです。熱で少しとろっとなったトマトと、トマトから爽やかな旨味が染み出したスープが最高です。この時、三つ葉や春菊など香りの強い野菜を少し入れると、札幌一番自体のちょっとハーブっぽい風味ともよく合います。かいわれなんかもいいですね。もう一つは僕が出前1と2分の1丁と名付けたアレンジです。これは出前1丁を普通に作って、そこに豆腐を2分の1丁足すので、このネーミングです。豆腐は包丁で切るよりスプーンですくって入れた方が味の馴染みもよくおすすめです。食べるときに豆腐を少し崩しながら食べてみてください。 こちらはネギかニラがよく合います。どちらもたったこれだけの手間ですが、栄養バランスもちょっと良くなりますし、何よりスープがあっさりヘルシーな感じになってぐっと美味しくなります。問題はそのためについついスープを全部飲んでしまいたくなる点でしょうか。塩分気にされている方はそこだけは少しお気をつけください。僕は結局毎回迷った末に全部飲んでしまうんですけどね。
代わっては外食情報のコーナーです。今月は餃子を楽しむです。
どんな餃子がお好みですか？皮はもちもち、焼き目はパリパリ。一口食べると中からジューシーな肉汁が溢れ出してくる感じを想像する人も多いでしょう。また餃子を焼いた時の香ばしい匂いと音には元来日本人が好む性質が含まれていると分析する専門家もいます。もちろん焼き餃子が主流ですが、水餃子や揚げ餃子もあります。人気の外食チェーン店の餃子を調べると、皮に使う小麦粉に米粉を配合したり、具材に国産野菜を使用したりと工夫が見られます。しかも値段が安く、一般に一皿5個から6個で300円程度で食べられます。餃子を食べたくなる時はどんな時ですか、というあるインターネット調査での質問において、最も多かったのはなんとなく気分でした。ついでがっつりしたものが食べたい時、簡単に済ませたい時が来ました。調査会社は、餃子はなんとなく食べたくなるほど定番メニューの一つとして定着していると分析しています。全国には地方食豊かな餃子や食べ方があります。例えば宮城県仙台市には特産の雪菜を使った緑色をした仙台青葉餃子があります。三重県津市には直径15センチの大きな皮であんを包んで油で揚げた津餃子があります。かと思えば屋台から始まった博多餃子は一口サイズで小さいのが特徴です。食べ方としては、神戸餃子は味噌ベースのタレにつけて食べたり、広島餃子は薬味に青ネギをたっぷり使います。かつて餃子には中華料理店やラーメン店のメニューの一つというイメージがありましたが、今では餃子専門店や餃子居酒屋などもあり、独り立ちして私たちを楽しませてくれています。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は足踏み運動です。椅子に腰掛けて歩くような感じで足踏みを3分間行います。腕の肘も軽く曲げて前後に振りながら行います。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり反動をつけて行ってはいけません。また痛みが出たり痛みが増すときは速やかに中止しましょう。代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は東京都伊豆諸島の新島です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今日はですね、新島、 え、また草屋の話か。そうなんですよ。草屋は私もう本当に好きで好きで好きでね。草屋をもらったのは枕に敷いて寝たいぐらいのものなんですよ。それぐらいに草屋が好きで。で、皆さんね、草屋って言うと、わあ、草嫌だっていう人いるかもしれないけど、食べてごらん、あそばせ。ものすごく美味しい。これは。だから私は発酵食品の中で一番美味しいのは、草屋だろうなと思ってんですね。で、それは何かって原料はですね、室味という、普通の味なんていうのは問題ないぐらい美味しくないんですよ。それが草屋の原料になってくるんです。あんまり美味しいものだとね、ちょっと脂が乗りすぎてんですね。で、室味とも言うんですけど、大きい味です。とにかく40センチぐらいの味ですからね。で、それをですね、草屋汁の中に漬け込むわけですね。その草屋汁って一体何かっていうと、もう江戸時代からどの家も、草屋さんっていうのは今、新島に30軒がありますけどね。ちょっと減ったかな。そこでどの家でもですね、もう江戸時代からの草屋の漬け汁を大切にして使って、代々、こう減ってはまた海水を入れてっていうふうにして作ってきたんですね。だからどの家の草屋でも味とか匂いが違うんです。それで、草屋菌と菌がいるんですね。独特の菌です。まあ、乳酸菌に似たような菌なんですね。非常に素晴らしい菌です。この草屋菌で発酵させるわけですね。だから、草屋の漬け汁っていうのはもう猛烈に臭いなんてもんじゃない。鼻が曲がるってのはあれかもしれませんね。どんな匂いかっていうと、そうですね。銀杏1キロ踏みつぶして、それに、イカの塩辛の古いやつをぶっかけたり、何かした。まあ、とにかくそんなものですよ。うん。だけど、これがね、美味しいんだ。それでですね、つけるのがね、草屋汁につけるのが本当に、あれなんです。一夜とか、二晩とか、で、もう、あとは全部天日乾燥するわけですね。そうすると、発酵した汁が草屋に全部吸収されて、そして、美味しい、草屋ができるわけですね。もう、どんな形してるかっていうとね、サバぐらいですね。室味っていうのは。うん。それを開いて、それでもって、開きの実をですね、この、漬け汁につける。これが素晴らしいもんで。そして色はですね、まあ、べっこ色。ね、べっこ色よりもちょっと濃いかな。うん。そういう、感じで。しかも、皮の方は、ちょっとこう、青ピカリしてですね。で、この草屋は、新島だけじゃありません。三宅島でも、大島でも、伊豆七島の中では、もう大体草屋を持ってたところが多いんですね。特に有名なのは、新島と三宅島と大島。この三つはもう草屋さんがいっぱいありますので、で、その草屋はですね、もう、焼いて食べるのがですね、もう本当に一番、もう最高ですね。どこの草屋さんでも焼いて食べさせてくれるから。いや、絶対その焼きたての美味しいことったらたまりません。私はね、新島まで買いに行くのは大変だっていう人はですね、デパートでも草屋って売ってますのでね、大きなデパートになりますと。それでもね、買ってきて焼くの大変だなと、臭いからね、焼くの大変なんですよ。ある団地では草屋を焼いちゃいけないなんて条例できたなんてバカな話言ってるんだから。うん。一番いいのはね、神田明神の下にね、笹屋っていう、東京の、笹屋っていうね、江戸料理屋があります。うん。そこに行きますと、最高の草屋を食べさせてくれます。神田明神の下の、笹屋っていうのは、左っていうに、社というね、笹屋さんっていう古い、ここのご主人、落合さんっていう、小泉先生の紹介で来たって言うと喜んでくれますよ。行ってください。
次は、スープ作家、有賀薫さんの、パンによく合う美味しい献立、パンにスープを添えてのコーナーです。今月はピザパンによく合うスープ、アスパラとハム、卵のレンジスープを作ります。
ピザパンって昔はなかったんですよね。で、私は、ピザとパンの組み合わせっていうと、子供の時にピザトーストを初めてどこかの喫茶店で食べて、うわ、美味しいなと思って、トーストに、ピザソースが塗ってあって、ハムとか、それから玉ねぎが散らしてあって、上にたっぷりチーズが乗ってあって、それがすごく美味しいなと思って、母にそれをこうねだって作ってもらった記憶があります。まあ今ではね、スーパーでこのピザパンみたいなものがちゃんと売っていて、これ、 パンの生地の部分もちょっとふわっというかもちっというか、あのピザの生地独特のちょっとイーストの香りのするような、そんなパンの生地になってますよね。あのすごく時代が進んでいるなと思います。さあ、では、作り方ご説明しましょう。材料、これは一人分の材料です。グリーンアスパラ2本。これ、正味40から50グラムということです。水50ミリリットル。豆乳150から200ミリリットル。ハム1枚。めんつゆ大さじ1。これは3倍濃縮のものを使った分量です。そして卵1個。作り方の簡単なご説明です。アスパラは、コロコロサイズに切って耐熱容器で、レンジにかけ軽く火を通します。その後、豆乳、切ったハム、めんつゆを、入れ、さらに卵を1個割り入れて、これを再度レンジで加熱します。半熟状になった卵の黄身を潰して混ぜながらいただくスープです。では早速作っていきましょう。アスパラはちょっと一番端っこのちょっと汚れているところだけ切り落としたら、コロコロに切っていきます。スープなのでね、やっぱりスプーンに乗るぐらいのサイズだと食べやすいんですよね。ただし最後の穂先のところはあんまり小さく切ってしまうと寂しくなっちゃうので、やっぱりこの穂先の部分がアスパラっぽいんですよね。なので、穂先は少し残します。これをね、耐熱容器に入れます。ちょっとね、こう、深さのあるもので、なんだったらもう食べる器で作っていただいてもいいかなと思います。この後卵を入れて、その卵を崩さないようにして移さなきゃいけないので、だったら最初から食べる容器に入れてやってもいいかなと思います。で、この、今耐熱容器にアスパラ入れました。そして水を 50ml ぐらい入れまして、レンジにかけます。蓋はちょっとずらしてかけましょう。ぴったりしないように、ラップの場合はふんわりかけて、レンジに入れます。600ワットのレンジで約2分加熱しましょう。アスパラを加熱している間にハムを切りましょう。ハムは、まず半分に切って、それを重ねて、まあ、1、2センチ幅ぐらいに食べやすく切りましょう。それから、卵を何か小さな器に割り入れておきましょう。ちょっとこう、黄身のところを爪楊枝でプツプツっと2箇所ぐらい穴を開けておきましょう。そうすると破裂しにくくなります。アスパラが火にかかりましたので取り出して、ちょっと熱いので気をつけてくださいね。気をつけつつお湯を、捨ててしまいます。ザルを使った方が安全ですが、まあ、湯切りみたいな形でも大丈夫です。水をしっかり捨ててしまいましょう。ここにちょっとやっぱり、野菜の臭みみたいなものが出ているので、これでアスパラの下ごしらえができました。これをもう一度容器に戻しまして、そこに先ほど切ったハムを散らして入れます。これ順番をね、間違えないでくださいね。まだ卵は入れちゃいけませんよ。ここでアスパラとハムを入れたら豆乳を入れます。豆乳はね、これは器のちょっとね、径の大きさによるんですね。150から200ぐらいです。で、卵をこの後割り入れて、卵はこう浸るぐらい入れたいので、最初少し残すような形にして、卵を入れてみて、後で足りないようだったらまたちょっと足しましょうか。そして、めんつゆです。大さじ1杯。ここで混ぜます。で、この後に卵を入れます。先に卵を入れちゃうとね、混ぜると割れちゃいますので。ここで先ほど割った卵を耐熱容器に滑り込ませるようにして入れましょう。これね、ちゃんときちんと頭まで使ってる状態なので、今これでいいかなと思います。ここで、再度、600ワットのレンジで2分半ほど、加熱しますが、この時も蓋をちょっとずらしてかけるか、あるいはラップをふんわりかけましょう。 はい、できました。やけどに気をつけてそーっと取り出してみましょう。ちょっとねこの段階で、あ、いいですね。めんつゆで、もし足りない場合はめんつゆでちょっと味を足してください。これで完成です。食べるときにスプーンでちょっとこう黄身をプツッと崩して、豆乳と混ぜるようにして食べるとすごくまろやかな美味しいスープになります。ピザパンが割とこうスパイシーなのでとっても合うなと思います。で、実はですねこのスープ、今日はまあ洋風なピザパンに合わせてアスパラを組み合わせてあるんですけれども、めんつゆがベースなので実はいろいろな野菜が合うんですね。冷凍ほうれん草をちょっと入れてもいいですし、まあ、あとわかめ、乾燥わかめなんかを一つまみ入れてもいいですし、結構いろいろな具材のバリエーションができますので、いろんなものをちょっとこう皆さん入れてみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今月は風土によって食べ物、料理、作物にも違いがありますというお話です。皆さんこんにちは。前回沖縄の食べ物や農福連携について話をさせていただきました。私と入れ違いでお世話になっている照沼農園の照沼さんが沖縄の石垣島へ田植えのために向かいました。石垣島での田植えはなんと2月、2月に田植えをして6月に稲刈りです。日本で一番早い新米として話題を作りネットで販売、その他東京や水戸のスーパーでの販売、飲食店への卸も決定しています。照沼さんが石垣島に作付けした品種はチュラヒカリと虹のきらめきです。チュラヒカリのチュラは沖縄の方言で美しいです。チュラヒカリは美しく輝くという言葉を表現した名前です。病気に強いことから原農薬栽培が可能です。そして美味しく、稲が倒れてしまう倒伏にも強く、取れ高も良いといった特徴があります。台風の多い沖縄では魅力的な品種です。昨年のチュラヒカリを食べてみました。炊飯器を開けるといい香りがします。いい香りとは抽象的すぎますが、ほわーっとお米の甘い優しい香りが漂いました。ツヤがあり、さっぱりとした味わいの中に甘みがしっかりあります。甘みはあるのですが、さっぱりとしているので何にでも合いそうです。正直、南国の沖縄で作ったお米はあまり期待できないとの先入観があったので驚きでした。チュラヒカリ、こんなに美味しいんだと。照沼さんも、食味の良いことがチュラヒカリの一番の決め手だったと話していました。照沼さんは何年も前から沖縄の飲食店にお米を卸しています。沖縄には美味しいお米の品種が少ないこと、沖縄の水道水は硬水なため、硬水に合うお米が少ないことから、美味しいお米を炊くことが難しい状況にありました。そこで、硬水に合った品種のお米を提案したところ、高い評価が得られ、多くの飲食店に採用されるようになりました。また、お弁当がよく利用される文化でもあるため、冷めても美味しいお米の提案はしやすかったといいます。沖縄のお弁当は美味しい、安い、ボリューム満点で、ご飯の上にまでおかずが乗っているスタイルが多いのが特徴です。沖縄に来て私が食べたお弁当は、味の染みた三枚肉、チキチー炒め、 チキチーとは主にからし菜を塩漬けにしたもの。フーチャンプルー、唐揚げ、イカの天ぷら、ウインナー、きんぴらごぼう、サバの味噌煮、アンダンスーと、なんと9種類ものおかずが入っていました。どれもご飯のおかずにぴったりでした。フーチャンプルーは沖縄独特の太い車麩に卵の衣をたっぷりとつけ、豚肉や野菜と炒め合わせた料理です。麩とは思えないほど大きく、食感と食べ応えは嬉しい驚きでした。アンダンスーは、アンダは豚の油、ミスーは味噌の意味で、油味噌とも言われる沖縄のなめ味噌です。沖縄の郷土料理で、琉球王国の時代から大切な保存食とされてきました。作り方は、茹でた豚肉を粗く刻んで、鍋に油を引かずに炒め、油が出たら、粗糖と泡盛、味噌を加えて、弱火で練るように火を通します。沖縄ではポピュラーなご飯のお供です。ご飯の味はやはり茨城だと思いました。ここのお弁当屋さんにも、照沼さんを紹介したくなってしまいました。これだけのおかずに、照沼さんのご飯がタッグを組んだら、最強のお弁当になること間違いなしです。様々なことにチャレンジし続けている照沼さんにインタビューしてみました。沖縄の魅力は、暖かい気候、海の綺麗さ、茨城にはないゆっくりと感じる時間、食べ物の歴史が深く興味深いこと。好きな食べ物は、タイモフライ、ドゥルワカシー、もずくの天ぷら、ラフテー、ナーベラとのことです。タイモフライは沖縄の郷土料理で、タイモを甘辛く味付けして唐揚げにしたものです。タイモは里芋のような沖縄の芋で、水田で栽培され、里芋より大きくなります。子芋を次々と増やす様子から、子孫繁栄をもたらす縁起物として、沖縄のお正月やお盆などの行事に欠かせない料理です。私も食べました。ホクホクした甘辛い芋が揚げることでさらにホクホク感が増し、それでいて外側はカリッとしているので、何とも言えない美味しさです。ドゥルワカシーもタイモを使った料理です。このドゥルワカシーという名前の由来は、タイモを煮ている様子が泥を煮ているように見えたことから、泥沸かしがドゥル沸かしになったそうです。タイモの皮を剥いて茹で、粗く刻んだ豚肉と椎茸と炒めて、しゃもじで練りながらだし汁で煮ます。しゃもじで持ち上がるまで煮なったら、見た目がカステラに似たカステラかまぼこを加えて出来上がりです。風土によって文化の違いはもちろんのこと、食べ物、料理、作物にも違いがあります。本当に楽しい。食は人の心を豊かにしてくれます。これからも農福連携の縁を大切にして、様々な食物の育成に関わり、その先の食べるを楽しんでいきたいと思っています。続いては、食の作法も美味のうちのコーナーです。食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残されたお話をお聞きください。外での食事のマナー実践編。今月は、骨付きの魚はひっくり返さないで食べるです。
スープは、音を立てずに飲むものというマナーの定石と同様に、骨付きの魚はひっくり返さないで食べるものと言います。確かにその通りです。でも実際のところ、養殖で骨付きの魚料理はさほど多くはありません。例えば、 今ではすっかりクラシックな料理になってしまった舌ビラメのムニエルとかニジマスの冷製などでしょうか。とは言っても魚料理のマナーの基本としてひっくり返して食べてはいけないことは覚えておきましょう。まず魚の頭に近い方、要するに左側から中骨に沿ってナイフを入れ、上身を剥がしながら食べます。上身を全部食べ終わったら、ナイフとフォークで骨を外して皿の向こう側に置き、下の身を左側から切りながら食べます。ちなみに魚をひっくり返さないのは、お頭付きの魚料理が洋食よりも多い和食でも同様です。家で魚を食べるときも、ぜひこの食べ方を習慣にしましょう。魚料理で食べにくいのは、伊勢エビやオマールなどが殻付きで出てきた場合。半割りにしてあるエビは、尾の先端から身を外して、皿の手前に出してしまい、切り分けながら食べます。頭の方からは、外れにくいものです。また、殻の中で切り分けるのは不安定で難しく、音を立ててしまう心配もあります。クリーム煮のように柔らかいものは、ナイフを使わずに、フォークを右手に持って切りながら食べても構いません。クリーム煮に限りませんが、ソースが多くて身が柔らかい魚の料理には、ナイフの代わりにフラットなスプーンが出ることがあります。どんな風に使うのか、ちょっと戸惑うかもしれませんね。これは薄くなっている片側で魚を切り、ソースもすくって食べられるナイフとスプーンを兼ねた魚専用のカトラリーです。フォークではすくえない美味しいソースが残さず食べられて、とても使い勝手が良いものです。このカトラリーはフォークと一緒に出ますが、必要がなければフォークは使わなくても良いでしょう。魚料理にはレモンが添えられていることがありますね。例えばフライのような揚げ物に串型に切ったものがついていたら手で絞りかけます。この時片方の手を添えて汁が飛び散らないようにすることは当然です。またソテーした魚に輪切りのレモンが乗っていたらフォークの背で押さえて汁を絞り出します。いずれも後のレモンは骨を置くときと同様に皿の向こう側に。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。今月はコーヒーの適量についてのお話です。読者の方からご相談がありました。自分でホットコーヒーを入れていますが、自分が飲むためたくさんの量を作ります。濃さなども適当ですが、一般に一人分の目安量などはあるのでしょうか？という内容でした。お答えすると、コーヒーカップ一杯の目安量は 140ml となっています。レギュラーコーヒーの場合は、コーヒー豆をひいた粉を使って抽出器具でこして作りますが、コーヒーの粉 10g 大さじ2杯に対して、お湯 160ml を注ぎます。すると出来上がりが 140ml になります。
インスタントコーヒーの場合は、お湯 140ml に対して、インスタントコーヒー 2g、小さじ1杯を溶かすのが目安です。これを基準にして、量や濃さを調節されても良いかもしれませんね。ちなみに、大手コーヒーチェーン店では、いろいろなサイズが用意されています。ショート 240ml、トール350ml、グランデ 470ml などがあります。また、通常のコーヒーよりも苦味が少なく軽やかに飲めるアメリカンコーヒーや、濃いコーヒーのエスプレッソがあり、自由に楽しまれています。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、硬いスルメを柔らかく美味しく食べる方法を教えてくださいというご質問を岡山県の中村さんからいただきました。
スルメは、イカの身を切り開いて内臓を取り除き、乾燥させた保存食です。長期間保存できることや、イカの足の多さにちなんで、幸せが末永く続きますようにと、結納品にもなっています。しかし、スルメのするという文字が、お金をすったりすられたりすることを連想させるため、縁起よく当たりに変えられ、当たり目とも呼ばれるようになりました。乾燥して硬いスルメですが、水に一晩つけると戻って柔らかくなります。裏技として、米の研ぎ汁につける方法があります。すると、旨味や風味が水に流れ出ず、美味しく戻すことができます。イカの加工品には、スルメよりも柔らかい食感のサキイカもあります。サキイカは昭和30年代に日本で生まれました。味付けしたスルメを炙り焼きにし、伸ばしてサキ、また味付けしてといった工程を経て作られ、スルメサキイカという名前で売られていました。イカを押しつぶして伸ばすことで柔らかく仕上がりました。昭和38年には、生のイカから製造する方法が考案され、より柔らかくなったことから、ソフトサキイカという名前で売り出されました。現在では、当初のスルメサキイカは姿を消し、ソフトサキイカと皮付きソフトサキイカの2種類と、スルメを軽く炙り焼きにして裂いた当たり目が主な製品として流通しています。その他、おつまみ向けのイカの加工品には、桜チップなどでいぶして乾燥させたイカの燻製、イカくんや、それを裂いたくん先などもあります。また、味付けしたイカを乾燥させて、そうめん状にカットした、スルメそうめん。のしイカに衣をつけて、油で揚げたイカ天などもあります。
皆さんからのお便りをご紹介します。私事ですが、治療中の緑内障が次第に進んできており、送っていただいているテープが何よりの便り、楽しみです。というお便りを埼玉県の高橋さんからいただきました。これで令和6年5月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311 ファックス 03-5641-5312
E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。